聖書を読みます。最初に旧約聖書からホセア書の6章1節から3節まで、旧約聖書の1409ページです。ホセア書第6章1節から3節まで。さあ我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。2日の後主は我々を生かし、3日目に立ち上がらせてくださる。我々は見舞いに生きる。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は明け物の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように、大地を潤す春雨のように我々を訪れてくださる。次に新約聖書からコリントの信徒への手紙1第15章1節から11節まで、新約聖書の320ページです。コリントの信徒への手紙1、15章1節以下。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に尽き足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての使徒よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしてもこのように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。祈ります。私たちの罪を負って十字架上にその命を捧げ、3日目に私たちの初歩として死者の中からよみがえり、天で私たちのために取りなしていてくださる主イエスキリストよ、あなたの復活を祝うこの日に兄弟たち姉妹たちと共に御前に集まることができましたことは、あなたの豊かな憐れみによります。心から感謝申し上げます。どうか今心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたを褒めたたえることができますように。神様、今日洗礼を受けて新しい歩みを始めようとしている姉妹がおられます。どうか祝福してくださいますように。また姉妹を迎えて共に祝われる聖餐式の上に、あなたが親しく臨んでくださいまして、私たち一同を祝福してくださいますように祈ります。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。 あなたは大きな手術を受けられた須山先生を守って、再び礼拝を共にすることができるまでに回復させてくださいました。心から感謝いたします。しかし他にも心や体の病気に悩む人々がいます。そのお一人お一人を慈しんで癒してくださいますように、心から祈ります。悲しむ人々を慰め、疲れている友には新たな力をお与えくださいますように、しばらく教会から遠ざかっている友を再び導き返してくださいますように、旅にある方々には旅路の平安を、外国に住んでいらっしゃる友と、この国に帰留しておられる外国の人々に、どうか年頃な保護をお与えくださいますように。神様、教会学校の愛する子どもたちが今日は楽しい午後を過ごそうとしています。どうかこの子たちを顧み、その心と体を健やかに成長させてくださいますようにお願いします。そしてあなたのお導きによって、一人でも多くの子どもたちが教会学校に加わることができますように、そのために心を労している教師たちの働きを祝してくださいますようにお願いいたします。神様、この町に住む多くの市民の方々を今週もお守りください。私たちと共にあなたの祝福に預かることができますようにお願いいたします。世界の平和のために祈ります。イラク戦争から5年が経ちました。武力によっては問題が決して解決しないことを私たちは改めて知らされておりますが、今またチベットで起こった騒乱について私たちは深く心を痛めています。どうかあなたの愛による解決が与えられますように心からお願い申し上げます。そして私たちのこの国が世界に誠の平和が来るために、先んじて力を尽くす国となることができますようにお導きください。これらの大変貧しい感謝と祈りを兄弟姉妹たちの祈りに合わせ、私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。復活というのはキリスト教信仰の中心です。しかしこれを信じるということはそう容易なことではありません。最初の弟子たちもなかなか信じることができなかったって聖書に書いてあります。まさかってみんな思った。その知らせを聞いたときは、トマスなんていう弟子は最後まで信じようとしませんでした。それくらいですから、特に現代人にとってはこの復活ということはつまずきの石です。一体あの復活の朝何が起こったんでしょうか。あの時起こった出来事というのはどういうことだったんでしょうか。そのことを今日は皆さんとご一緒に考えてみたいと思います。で、そのことを考えるために、ただいま読みましたコリントの信徒への手紙1の15章の最初の部分ですね、これは大変役立つところだと思います。参考になるところだと思います。で、この15章の特に3節以下ですが、3節から6節ぐらいまで、でここのところは イエスの復活に関する叙述としては最も古い層のものだと言われています。でどの福音書にも復活の物語というのはあるんですね。これは皆さんがお読みになって、いろいろな印象を受けておられると思いますけれども、福音書の終わりの方に塾物語という長い詳しい物語があって、それに続くような形で復活の話というのが出てまいります。いろいろな要素がその中にありまして、大変読んでて心を打たれる部分も多いんですけれども、しかしこの福音書の復活物語っていうのはかなり後の方になって、入れられたものであります。一番早く書かれた福音書はマルコだと言われていますが、これでも大体紀元70年前後、つまり、イエスが十字架につけられて死んでから、40年以上も経っている、その時点で書かれたものです。マタイやルカは80年代と言われます。でヨハネはそれよりもずっと後に書かれたものです。ですから福音書に書かれている復活物語というのは、その後の教会内外の事情を反映するさまざまな要素が付け加わっていると普通考えられています。内容もかなり膨らんでいます。でもちろん無責任な作り話などではないわけなんですけれども、そしてそれなりの真実を表現しているわけなんですが、イエスの復活とはそもそもどのような出来事であったのか、そもそも何が起こったのか、そういうことを考えるためには必ずしも適当ではありません。その点、今日のテキストは福音書の復活物語よりもずっと古くて、もともとの出来事、何がそこで起こったのかということを暗示するような言葉が使われておりますので、これは大事なテキストだと思います。で中でも重要なのが3節の後半から始まる部分でありまして、そこをもう一度読んでみたいと思いますが、3節の後半、すなわちっていうところから後ですね。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、ケファというのはペトロのことです、ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。まあその辺まで読んでおきますが、この部分です。でこれはパウロ自身の言葉ではありません。パウロが書いた言葉ではないのです。で3節の前半にありますように、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。でパウロ自身がそう書いておりますから、これはパウロの言葉ではなくってパウロ自身も受けたもの、つまり彼以前の時代から口頭で伝えられてきたもの、そして彼もまたそれを受けた、そういう伝承なのです。極めて簡潔です。しかも韻を踏んだような言葉でありまして、詩的な表現とでも言いましょうか、覚えやすいように非常にコンパクトにまとまっている。でそれが口から口へと伝えられていた。でパウロもそれを受けたというわけであります。そしてこの部分が新約聖書の中で復活について書いたもののうちで最も古いものだと言われています。 パウロがこの手紙を書いたのは紀元54年ぐらいだったでしょうか。ですからその前から人々の間でこう口伝えに語り伝えられてきた伝承なんですね。ですから福音書なんかと比べるとずっと古いところでものであります。でここのところをちょっとよく見てみたいんですが、復活という言葉が使われています。4節の終わりの方です。聖書に書いてある通り3日目に復活した、そう書いてあります。でところがそのすぐ後で、5節に行きますと、ケファに現れその後12人に現れたと書いてあります。復活したという言い方がその直後から現れたという言い方に変わっています。というよりもむしろ復活したというのは現れたということなんだと、そういうふうに理解されていたのではないでしょうか。しかし一体現れたというのはどういうことなんでしょうか。で現れたっていうのはギリシャ語でオッセイというんですが、でこの言葉はいろいろと難しいところもあって、見られたとかそういうふうな意味に受け取られてもいいようなところがあるんですけれど、しかし一体現れたっていうのはどういうことなんだろうか。でそういうことについては学者たちの間にいろいろな議論がありまして、ある人は幻だと言います。幻を見たんじゃないか、イエス様は十字架の上で亡くなったけれども三日目に幻のような形で弟子たちの前に再び姿を現したんじゃないか、それが現れたという言葉の意味ではないかというわけであります。でそれを表すような物語がヨハネの福音書の中にありますね。弟子たちがユダヤ人を怖がって部屋に引きこもって、そして鍵をかけて誰も入ってこれないように鍵をかけて中で息を潜めていた。そしたらそこへ突然スーッとキリストが現れたというのです。それはヨハネ福音書の20章にその話が出てきます。26節なんかにも20章の19節とか26節に同じ言葉でイエスが来て真ん中に立ったと言われています。ここを読むとですね、つまり鍵がかかっていて誰も入れない部屋にスーッとイエス様が入ってきたっていう話ですから、これは幻というほかはない、そういうこともありまして、多くの人がこの現れたっていう言葉の意味は幻として現れたんだと、そういうふうに解釈いたしました。しかしあるドイツの神学者がヴィルケンツという人なんですけれども、その人がだいぶ前になりますが大変優れた論文をこのことについて書きました。そして現れたっていうのは単に幻として姿を見せたっていうことではないと言います。でもっと積極的に、ちょっと言葉としてはまだこなれていない、日本語としてこなれていない、分かりにくい言葉かもしれませんが、イエスの事柄は先へ進む、そういうふうに彼は言いました。で私はそれに大変共感いたします。イエスの事柄は先へ進む、十字架の死で止まったりしているわけではない、先へ先へと進んでいく。で事柄っていうのはドイツ語でザッヘっていうんですが、ザッヘっていうのはなかなか訳しにくい言葉でして、
耳慣れない表現でお分かりにくいかもしれませんが、こういうことだろうと思います。イエスの事柄、それはイエスが生涯をかけて取り組んだ課題とか関心事とか祈りとか、そういうものです。彼が出会った一人一人の人に注いだ愛、彼がご自分の命をかけて救おうとされたこの世界のための熱い祈り、これがイエスの事柄です。で、このイエスの事柄は彼の死をもっても終わりはしなかった。それは先へ先へと進んでいく、弟子たちを動かす、その他の多くの人々を動かす、そしてその人たちの高い志と優しい愛の技とたゆまぬ祈り、その中に命の力を伝えながら先へ先へと進んでいく。イエスの事柄は先へ進むというのはそういう意味だと私は思います。復活したというのはそういうことじゃないか。死んだイエスの肉体がまたむくむく動き出したなんていうことではない。で、幻として現れたということでもない。あのイエスの事柄があれで終わりになったんではなくて先へ進んでいく。八木重吉の詩を思い出しました。私の大好きな詩の一つですが、キリスト我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、裏ぶれ果てし我なりしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。キリスト我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、裏ぶれ果てし我なりしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。で、キリストが復活したということは、彼の命が他ならぬこの私の中に受け継がれたということです。キリストが私によみがえる、キリスト我によみがえれば、私の中でよみがえりに値するもの、つまり高い志や優しい愛や熱い祈りなど、そういうものはすべて命を吹き返していく。キリスト我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり、だからどんなに不幸で惨めな過去を持っていたとしても、私はもうその過去には縛られない。裏ぶれ果てし我なりしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。私は私の中によみがえったキリストと共に先へ先へと向かって進んでいく。初めに起こったことっていうのはそういうことだったんじゃないでしょうか。弟子たちの中にそういう一種の革命が起こったんじゃないか。そしてイエスの事柄が先へ進んでいくのと同じように、弟子たちが本当に真剣になって取り組んでいた 課題とか祈りとか、そういうものに改めて生き始めて先へ向かって進んでいった、それが復活ということだったんではないかと私には思われます。復活の主とともにそのように生きていきたいと思います。祈ります。神様、私たちを主イエスと共によみがえらせてくださるように、どうか私たちを過去に縛られたものとしてではなく、将来に向かって開けたものとして先へ進むことをお許しくださいますように、どんなにつらい過去があってもそれに縛られることがありませんように、どうか私たち一人一人の上にあなたの導きをお与えください。復活の主が私たちと共にいてくださるように祈ります。主の御名によってお願い申し上げます。アーメン。賛美歌の316番を歌います。